萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク、4月のゲストをご紹介します。いわき市勿来旅人地区保健福祉センター家庭相談員小松智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。家庭相談員小松智子です。
はい、小松さんには今月1ヶ月にわたっていろいろなお話を伺っていきたいと思います。まず第1週目の今日なんですが、家庭相談員について伺っていきたいと思います。これ具体的にどんなお仕事をされてるんでしょうか？
家庭となっておりますけど、お子さんのこと家庭児童相談室という形になっていて、お子さんのことを何でもご相談くださいという窓口になっています。相談に来る方は、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟の方どなたでも構いません。ご本人でも大丈夫です。
家族誰でも大丈夫な相談場所という、
そうですね、おばあ様とか、お母様とかお父様とかいろいろあります。
これってどういった相談っていうんですかね。例えばこうお子さんが学生だとか、もうちょっとちっちゃいとか、こうスポットとしてはどうなんでしょう。年齢のスポットというか
18歳ぐらいまでのお子さんが、のことがとても多いです。
小学校中学校高校生ってなると、私スクールカウンセラーって結構今よく聞くようになったんですけど、これってまた違うんですか？
そうですね、スクールカウンセラーは、各校に週に1回来て、本当に心理についてちゃんと学習した方が一人一人お子さんの悩みやご家族の悩みを聞いて解決していくっていう支援になるので、で最強の強みはスクールカウンセラーは学校での様子、お子さんの様子を見て担任の先生とお話ししてお子さんの支援に回れるっていうことで、その範囲は学校なんですけれども、家庭相談はその学校以外の場所でもその困りごとの相談に乗れるというか、その不登校な状態になってとても困ってるとか、あとはいじめがあったんじゃないかとか、お子さんがとても辛そうだとか、そのいろいろな悩みにこう幅広く対応できるっていうのがスクールカウンセラーとの違いで、地区保健福祉センターというところは、そのいろいろな職種の人が働いている場所なので、他の職種の方、保健師さんとか、いろんな職種の方とこう連携して支援できるっていうところが違ってくるかと思います。もちろんスクールカウンセラーの方とお話をして連携することもあります。
そういうこともあるんですね、はい、そっか。じゃあ、強みがまた違うというところで、
そうですね、
この家庭相談員というお仕事としてはもう何でも相談してねっていうところになりますかね。
何でもね、そうですね、
何でもいいですか。
これでなければいけないって思わないで、ちょっと声をかけてもらって一緒にその問題の点を整理して一緒に考えていくっていうような感じなので、これこれだから言えないとかってあまりお考えにならずに相談していただけたらなとは思ってます。
そっか、この例えばそのちょっと不登校でってお悩みをお持ちだとしたら、もちろん学校に行かないとなるとスクールカウンセラーさんと会うことはないので、そうなってくるとやっぱり家庭相談員の方とお話しするっていうのは、
そうですね、お子さんを連れてこなくちゃいけないってことでもないので、相談したい方だけで、例えばお母さんだけお父さんだけおばあちゃんだけでも大丈夫ですので、そこをこうちょっと堅苦しく考えず、もし不登校の状態になってお子さんが学校に行けない、スクールカウンセラーにも会えないってなったら、そのご家族の方が相談に来てくれても構わないので、
そうか、そうなってくるとまたアプローチの仕方っていうんですかね、対策というかまた変わってきますね。
そうですね、お家の方の辛い気持ちを吐き出すだけでも随分と違ってくるかとは思います。
そっか、なかなかこう言える場所ってこう例えばお友達同士もなかなか難しかったりするし、
そうですね、
やっぱりこういうところでっていうのは大事ですね。
でさらに ナコソだけでなくて、はい、平、小名浜、常磐、内郷っていう風に、うん、各地区の保健福祉センター内に家庭相談員が一人ずついますので、いわきの中のどの地区でも自分の地区のところに相談に行けるっていう風になっていますので、ぜひ
最寄りの
そうですね
ところで、
はいはい、
家庭相談員さんってどこにいるんですか、このセンター保健福祉センターの、はい、どこにいるんですか。
福祉介護係っていうところに大体います、
は
い、お電話で地区保健福祉センターにかけて家庭相談員っていうと、うん、そのセンターの中に一人しかいないので、すごく迷ったりはしないかとは思います。
そうなんですね。まあ、何かねあったこととか、まあ、これからこの4月なので新学期がねスタートして、多分こう悩みっていうのも
そうですね、
もしかしたらこうね多くなる時期かもしれないので、何かあった時はぜひね小松さん他家庭相談員の皆さんにね、はい、少し相談してみると、まあ、心が軽くなるかもしれないし、何か対策が見つかるかもしれないですよね。
そうですね。
なんかこういう誰に相談していいんだろうっていうのって普段生活しているとちょっとわからない部分があって、はい、今 SNS なんかもすごく盛んでいろんな情報を得られますけど、はい、じゃあ実際対面で誰に話したらいいんだろうってなった時に、いや
そうですね、
今日はすごくいいことを聞けたなって思いました。
意外にきちんと行かなければと思ってらっしゃる方もいるんですけど、お電話でも大丈夫ですので、その今対面はちょっと辛いんですっていう時は、うん、お電話でじっくりお話を聞かせてもらうということでもご相談を受けられますので、あまりそのこうハードルを上げないで、うんうん、
構えずに、
はい、相談いただけたらと思っています。
そうですか。電話だともしかしたら会わないんだったら話せそうっていう、はい、お子さんももしかしたらね、ご本人もいらっしゃるかもしれないですよね、うんうん、いやとてもいいことを聞きました。小松さんには今月ね1ヶ月にわたって、まあ、こういった内容さらにこうお話を広げて伺っていけたらと思うので、まあね、新年度のスタートということでぜひ皆さんにも聞いていきたいと思います。小松さん、あっという間に今週お時間来ちゃったので、ね、あとまた来週お願いいたします。みんなでサポートーク、今日はいわき市ナコソ旅人地区保健福祉センター家庭相談員小松智子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関商グループの提供でお送りいたしました。